劇的なお話がいっぱいありますけれども、その中でも突出しているというでしょうかね、最もこう有名な話じゃないかなと思います。エステル記に並ぶですね、大どんでん返しがあって、本当に読んでるだけでワクワクするような、お話ですね。で、今日はそのヨセフの、まあ、出発なんですけれども、まああまりこういい出発ではないわけです。で、まあ、ヨセフの物語を読んでて、一人の人を思い出したんですけども、今年、ノーベル賞を取った人、あまり日本人はあまりこう関心がなかったかもしれないんですけども、世界でですね、特にアメリカの人たちが大変湧いた、一人の、ノーベル医学賞を取った人がいるわけです。マリオ、カベッキですね。マリオ・カベッキ先生、ユタ州の大学の先生ですけども、この先生の業績は私もよく読んでもよくわからなかったんですけども、この先生のすごいところはですね、何がそんな話題になったかというと、4歳半から9歳まで、路上生活者だったんですね。お母さんがイタリアの、第二次世界大戦中に、お母さんがこの反政府の、まあ、詩人でもあって、捕まってしまいまして、ドイツの収容所に入れられてしまうわけです。で、お母さんからもらったお金で生活を、親戚の農家に預けられるんですけども、もうすぐにお金がなくなって極貧状態になって、もうとてもとてもこのままじゃ生きていけないと思って、彼はその家を飛び出したのが4歳半です。4歳半っていうと年少ですか、年中ロバさんですね。ロバさんにしてですね、こんな家にいたら死んでしまうと思って、彼は路上生活者を決心するわけです。ストリートチルドンですね。そしてですね、仲間を作って、孤児院に忍び込んで、孤児院でうまく生活を、まあなんかこう潜り込んでですね、生活をしてみたり、まあ、彼も孤児院に入ればいいと思うんですけども、なんかわかんないですけど、それしなかったんですね。それから、お兄ちゃんたちと一緒に盗みをしたりですね、まあいろんなことをして、ご飯を食べながら、もうそれでももう上と戦いながらの毎日を、なんと9歳まで続けるわけです。そしてですね、もう栄養失調で彼はとうとう倒れてしまって、病院に運び込まれたところで、実は戦争終わっておりまして、解放されたお母さんが、ずっと彼を探して、ついにその病院で探し当てるんですね。まあそれも劇的なんですけども、彼はそうやってついにお母さんと巡り合って、6年ぶりにローマに帰ってお風呂に入ったというんですね。そして彼はですね、親戚が頼ってアメリカに渡り、そして猛勉強、まあ、そこで渡って、その日のうちにですね、初めて学校へ行くんですね。それから彼はですね、大変勉強しまして、特にハーバード大学で医学の、研究をしまして、今もですね、病気の原因を突き止めるためのに大変こう、たくさん用いられているそういう遺伝子を全、組み込んだマウスというネズミのですね、開発を手掛けていくわけですね。彼は不可能なことはないというふうに有名な言葉なんですけども、大変こう、今何歳でしたっけね、70歳ですね、まあ、そういうことで今本当に世界ではこの方のですね、この先生の受賞に世界中が沸いたんですね。で、まあ私もですね、これ読みながら、この記事を見ながら、あ、ヨセフと似てるなと思ったんですけども、ヨセフはですね、路上生活者ではなかったんですけど、まあそれに近いようなですね、生活をしながら、ノーベル賞ではないんですけども、当時の大国だったエジプトの王様の次に偉い位まで上り詰めていくというですね、大変劇的な人生を、彼は経験していくんですけども、まあ似てるところはですね、まあ路上生活者ではないんですけども、それに近いような、彼は生活をするんです。ただし、 これはですね、まあ、マリオ先生は、先生はいけなかったわけじゃないんですけど、ヨセフは、かなりヨセフが悪いなっていうところは、読んでるとですね、出てきますよね。で、読んでみますと、ヨセフというのは、まあ、ヤコブにはたくさん子供がいるんですけども、その中でですね、特にヤコブが大切にした奥さん、ラケルという奥さんがいたんですけど、そのラケルから2人だけ子供が生まれたんです。で、そのこともあって、このヨセフを大切にしたということもあります。まだこの頃はその弟のベニヤミンはまだちっちゃい赤ちゃんだったので、まあ、まだ可愛がるというほどではなかったんですね。まあ今からもう4000年近く前の話ですから、私たちとは随分こう、習慣も違うんですけど、でも、まあ、読んでみますと、大変こう、私たちに、通じるものがたくさんあるのが大変不思議だなと思います。そういう本はですね、おそらく聖書ぐらいしかないと思うんですけども、で、このヨセフは、まあ17歳にして大変こうお父さんに好かれまして、まあこれはヤコブお父さんにも問題があるんですけども、すごくエコひいきをされるわけですね。今はですね、大体こう子供一人を可愛がるなんてことあんまししないですよね。そんなことはやっちゃいけないなんていうふうに言われますけれども、昔は結構こういうことは多かったような気がしますね。まあ、私も別にその平等に生きていましたけれども、よく小説の題材なんかにこういうことありますから、やっぱり可愛いのをそのまま可愛い可愛いと言って、そのままこう一生懸命ですね育ってしまう。ヤコブっていうのはとってもなんていうか分かりやすいというかですね、素直な人でしたから、もうとにかくヨセフ大好きだったわけですね。ですから着てるものも違うわけです、ね、こちらの方はまあ、まあ、島村とかですね、ユニクロとかですね、いい、高級なものもありますよ。でも、その中で特化品みたいなのを、お前たちはこれ着ろとか言ってですね、他の人たちのところはですね、高島屋デパートかなんか行って、ミキハウスかなんかのとこ行ってですね、まあ、ミキハウスでも安いものありますよ。でも、ファミリアとかそういうのを買ってきて、君はこれ着なさいとか言ってね、いつもピカピカピカっとしたものを着てる。なんだヨセフお前だけなんでこんなもん着てるんだって、もお父ちゃん怖いから言えないって感じでですね、もう何でもとにかく違うわけです、ね、学校行くときはもう、まあ、学校は特にありませんでしたけれども、もうとにかくもう自転車一つでもですね、その辺の中古屋さんから、岡山で一番安い自転車屋さんみたいなところから買ってきて、こっちの方はですね、もうピカピカのその辺のブリヂストンね、5万円ぐらいするような自転車を買ってきてですね、はい君とか言って感じでですね、もうお兄ちゃん頭くるわけですね、だんだんだんだん。しかもヨセフ調子に乗りまして、お兄ちゃんはね、こんなことで、お父さん実はね、お兄ちゃんね、こんなこと言ってたよ、こんなことしてたよ、実はね、あれ割ったのはね、お兄ちゃんなんだよとか、もうとにかく悪い噂をみんな言いふらして、そうか、お前はそんなことしてない、まあ、僕は全然そんなことしてない、注意したんだけどお兄ちゃんたち聞いてくれなかったのとか言ってですね、もうあることないこと言って、彼はもうポイントどんどん上げていくわけですね。そうやってこうなんかこうだんだんだんだんこう威張っていくわけです。そういう兄弟いたら嫌でしょう。いますか兄弟で、あ、そりゃあいつのこと言ってるななんて思うようなね、ね。私も無意識のうちに他の子供っていうか、その子供さんにいる中から誰々のことを可愛がってるとかね言われることありますけど、そんな気持ちはないんですよね。こうなんかその場面をこう見てそういうふうに思ってしまうのかもしれないんですけども、特に私はもう平等宣言をしてるわけです、ね、そんな別に特に女の子が女の子だから可愛いでしょうなんて別にそんなこともしてないわけですよ、ね、みんなそれぞれにちゃんとしてるつもりなんですけどね。子供もちゃんと 何年生の何月には何を買ってもらったから私もこれ買ってもらうべきだとかですね、ちゃんとこう覚えてるんですね、細かくですね、まあ、平等にしなきゃいけないからっていうことになるわけですね。 でもヨセフはですね、こうやってもうだんだん調子に乗ってきまして、で夢の話はですね、もうこう火に油を注ぐみたいな話ですよね。タバが私のとこお辞儀してくれた、今度は月や、太陽まで私にお辞儀してくれたって、もう月はお母さんで太陽はお父さんだよっていう感じですよね。でさすがのですねヤコブも、これはまずいな、まあ兄弟がみんなですね、なんかこう憎んでるような目で彼をギロッと見てるのを見て、これはまずいな、俺僕の育ち方はちょっと間違ったかな、ちょっとは外じゃないでしょうと思うんですけども、やっぱりですねこれはまずいんじゃないかと思って、さすがに十節でお父さん怒ったわけですね。叱って、お前の見て一体何なんだ、私もお母さんもあなたを不死を噛むとでも言うのかとこう言うんですけども、まあですね彼の不安は的中してしまうわけですね。この後ですね、12節で、お兄ちゃんたちは、シェケムで、まあ、ヘブロンというところに住んでて、シェケムちょっと南の方下っていくんですけども、今はまあ、ちょっとこう、荒野ですけども、まあ、そこは牧草地帯だったんでしょう。羊の群れを飼うために出かけていくわけです、お兄ちゃんたちはですね。で、ヨセフにですね、イスラエルって書いたのはヤコブのことなんですけども、イスラエルはヨセフに言った、お前の兄さんたちはシェケムで群れを飼っている。さあ、あの人たちのところへ使いに行ってもらいたいと、こう13節で言うわけですね。はい、行きます。で、さあ、行ってまた兄さんたちや羊の群れが無事であるかよく見て、そのことを私に知らせて帰ってきておくれ。こうして彼はヘブロの谷から使いにやった。それで彼はシェケムに行ったっていうんです。これも変な話ですよね。お兄ちゃんたちが働いててですね、17歳で、ね、結構でかいのにもかかわらず、お父さんのところにいるわけですよ。羊の群れを世話するというのは結構大変なんです。野宿ですから、昼間はですね、もう、私もあの辺歩いたことありますけれども、本当に日陰がないですから暑いんですよね。で、しかも夜になったらスーッと温度が下がっていって、すごく寒くなるわけです。夜露にベタベタに濡れるわけです。そうやって、狼も出ますし、まあ、いろんな動物、ことがいっぱい心配なことがあって大変なんです。そういうことをですね、自分たちがやって、ヨセフの方はお父さんとかでぬくぬくと生活してるわけですね。お父さんとか言って。いつもヨセフ俺たちのところに来ないなと思ってたところへ、様子見に行ってこいっていうわけです。ちゃんとな、お兄ちゃんたちな、働いてるか見てこいよ。ということですよね。で、彼は前歴がありますから、あ、お兄ちゃんたちまた遊んでるなんて感じでですね、お父さんに報告しに行くわけですよね。実はね、お父さん見てたらね、お兄ちゃんたちこんなことしてたよとかですね。そういう風なんです、調子に乗っていくわけですよ、彼は。ですから兄弟たちもですね、もう日頃のこう怒りというものが日に日に溜まっていくわけです。で、そういうところへひょこひょことですね、ヨセフがやってくるとどうなるかってことです。お父さんの不安はですね、的中ですよね。遠くからですね、彼がこう近づいてくるのをいち早くお兄ちゃんたちは見つけるわけです。羊飼いなんかしてると目が良くなるわけですよね。もう、何でも、青狼でも何でも見えますから、あ、おいおい、あそこにおい、夢見るものやってきたぞって、18節。彼らはヨセフが彼らの近くに来ないうちに、遥か彼方に彼を見て彼を殺そうと企んだ。彼らは互いに言った、見ろ、あの夢見る者がやってくる。さあ今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで悪い獣が食い殺したと言おう。そしてあれの夢がどうなるか見ようじゃないか。いや、恐ろしいこと言いますよね。兄弟を殺そうってことですよ。でもまあもう、あれだけいつもですね、なんていうか、エコひいきされて、しかもあいつはいつも俺たちのことをバカにしたような目で見て、あいつは絶対許せない、もう3000年も4000年も前のですね、向こうの人たちの話ですから気が荒いわけですね。こういうことがあったらもう手っ取り早くやっちまえみたいなカウントを言い出しても不思議じゃないわけですよ、ね。ところがですね、兄弟の中でも一番上の長男はやっぱり現実的によく考えるわけです。こんな、そりゃ人殺しはいけないだろう。それでルベンはですね、21節でルベンはこれを聞き、彼らの手から彼を救い出そうとして、あの子の命を打ってはならないと言った。ルベンはさらに言った、血を流してはいけない。 彼を荒野のこの穴に投げ込みなさい。彼に手を下してはならない。ヨセフを彼らの手から救い出し父のところに返すためであった。さすがルベンお兄ちゃんはですね、これはそこまでやっちゃいけないだろう、気持ちはわかるけどっていうところだったわけです。それでですね、じゃあお兄ちゃんの言う通りでにしよう、まあ、仕方ねえからするかってことで来たらですね、お兄ちゃんたち取り囲む。お兄ちゃんなんだよなんだよ、おいちょっとお前ヨセフお前ちょっと来いってザバババってこう着物をズタズタに引き裂かれてですね、引き裂かれて剥ぎ取られてですね、彼も裸みたいな姿でポーンって穴の中に投げ込まれてしまうわけです。24節、彼を捕らえて穴の中に投げ込んだ。その穴は空で、その中に水がなかった。お兄ちゃん出してよ。うるせえお前、自分のことだから自分が どれだけ俺たちに何かしたか考えてみろとか、多分そんな感じですね。お兄ちゃん僕は何も悪いことしない、 お父さんに言いつけてやるからとか言ってですね、まあ、彼は最後まで生意気だったんだと思うんですね。それできっとですね、あいつどうやって殺そうかって、でもルベン兄ちゃんは絶対殺すなって言ってるけど、いやもう今ルベンお兄ちゃんにどっか行っちゃったからその間に殺しちまおうぜって、ルベン兄ちゃんにもなんかこううまいこと言って嘘つきゃいいよとかっていう、まあ盛り上がったわけです。ところがですね、もう一人兄弟の中でもかなり気性の荒い男がいたんです。ユダというんですけども、このユダが不思議にもですね、おいちょっと待てよって、なんだユダ、26節ですね、ユダが兄弟たちに言った、おいおい弟を殺したってその血、ね、その血を隠したと言っても何の益になるか、そんなもん得にも何にもならねえだろう、あんな男を殺したってな、あんな生意気な男を殺したって何の益にもならないよ、全然損するだけだろ、俺たちが人殺しになるだぜ、それよかよ、あそこからほらほらイシュマエル人がやってくるじゃない、まあ、ミディアン人とかイシュマエル人とか言うんです、まあ、外国の人ですよね、こう大きなラクダかなんかにですね、いろんな荷物を積んでずーっとこう対象を組んでですね、エジプトへこう行くわけです。エジプトにこうなんか売りに行くわけですね。それでそうだそうだ、この男をさ奴隷にして売っちまおうぜっていうことですね。俺たちのな弟だからってやっぱり殺すのはまずいから売ったらいいんじゃない、そしたら俺たちも儲かるしさ、おそれはいいことだってことで、28節でミディアン人の商人が取り掛かって、彼はヨセフを穴から切る、あお兄ちゃんありがとうって、違うよお前何言ってんだ、お前こっち来いって言って銀20枚で売ってしまったわけですね。そしてヨセフはお兄ちゃんやめて助けてくれよって言いながら、立ったか立ったかこう行ってしまうわけです。このまま南へずーっとこう下っていくルートがあるんですよね。まあルベンがですね、なんか用事があって帰ってきたんでしょう。おいヨセフどうしたんだよ。ああ売っちゃったよ。どこへ。ああエジプト売っちゃったよ。ほら銀20枚、ここに20人ぐらいいるから1人2枚ずつ分け前にしようぜとか言ってですね、なんていうことしたんだ、お父さんになんて言ったらいいんだよ。もうルベンもがっかりしまして、まあ、気持ちもわかるからですね、まあもう兄弟たちを責めるわけにもいかないし、わ困ったな、そうだこの服をこうギリビリビリビリビリ引き裂こうぜってこう引き裂いて、そしてですね、ヤギを殺してその血をベタベタベタって塗って、そしていかにも噛み殺されたような感じにしてお父さんのところやってきて、お父さんこれもしかしてヨセフのかな、おおこれヨセフのだ、探したんだけどないんだ、いないんです、調べてみてください。お父さんはもう33節ですね、父はそれを調べていた、ああこれは我が子の長服だ、悪い獣にやられたんだ、ヨセフは噛み裂かれたに違いない、まあ、狼とかライオンとかまでいたわけですよあの辺には。もう彼はですね、ヤコブはもう本当に自分の着物を引き裂いて、そして荒野の腰にまた幾日にもの間その子のために泣き悲しんだ。34節35節、彼の息子娘たちが来て父を慰めたが、彼は慰めることを拒み、私は泣き悲しみながら黄泉にいる我が子のところに下っていきたいと言った。こうして父はその子のために泣いたって言うんです。 まあですね、あの兄弟たちもさすがにこのお父さんのですね、悲しんでる顔を見て、やっぱちょっとやりすぎたんじゃねえかなって気持ちにはなったみたいです。あの時はやっちまおうぜっていうかノリでやっちゃったけど、やっぱり考えてみたらこれはまずかったかな。この気持ちはですね、この後ずーっと続いたみたいです。実はこの後ヨセフと兄弟たちは劇的な再会をするんですけれども、その時に至るまでヨセフのことをこの兄弟たちはずーっと思ってたみたいです。あれ、あんなことしたからこういう目にあったんじゃないかとか、ずーっと考えてたんですね。まあその問題は、その時にまたですね、話せばいいと思うんですけども、一緒に読めばいいと思いますけども、まあヨセフのことに関して考えてみれば、ヨセフはですね、36節にありますが、あのミディアン人はエジプトでパロの帝子その侍従長ポティファルにヨセフを売った。で、今日の聖書箇所は38章ですよね。奴隷になったわけです。でヨセフのことを考えてみますと、おそらくですね、ヨセフは最初ですね、自分が着物脱がされてポーンと穴に投げ込まれた時は、なんでこんなことされるのか全然分かんなかったと思うの。お兄ちゃん、なんでこんなことするんだよってね、僕は何も悪いことしてないぞ、お父さん言いつけてやるとか言って、こうカーッとなったと思うんです。で、穴から引き出された時、ほら見ろ、お父さんに言いつけてやるからなみたいな感じでプンプンなんて感じで引き出されたと思う。ところが事情がだんだん分かってきたわけです。自分はぐるぐる巻きにされて、ミディアン人の、言葉のわからないミディアン人のところ連れて行かれて、銀貨が20枚自分の目の前で動いていくのを見るわけです。え、お兄ちゃん僕のこと売るの、奴隷にするのってことですよね。びっくりするわけですよ。お兄ちゃん助けて、そんなことしないでよ、いやお前あっち行けって。その時ですね、彼は初めてですね、おそらく初めて自分が兄弟たちから憎まれていることを知ったんじゃないかと思うんですよ。それまでね、彼は分かんなかったと思うんです。もしね、自分が兄弟から憎まれてたら、憎まれていることが分かったらですね、さすがにこんなこと言ったりやったりしないなと思うことをやってるんです。彼は分かんなかったんですよ。自分が兄弟たちがそんな風に恨まれていることが分からなかったんです。自分が兄弟たちにどれほど憎まれるようなことをしているかということも分からなかったんです。でもこの時になって初めて、あのお兄ちゃんたちの目を見て、自分がこんなことされるのはどうしたろうって考えて、どうしてこんなことされるんだろうって思いながら、あ、もしかすると僕はお兄ちゃんたちに随分悪いことしてしまったのかもしれないって考え始めたんじゃないかなと思うんですね。ああ、こんなことしなきゃよかった、あんなこと言わなきゃよかった、あんな夢の話もしなきゃよかった、お兄ちゃんたちの悪口だとか告げ口しなきゃよかった。もう彼はですね、もうこんな目に遭うぐらいだったら、もっとお兄ちゃんたちのことをはいはいって言って何でもすればよかった、調子に乗りすぎてたなって、その時初めて彼は、ああ、いや、こんなことしなきゃよかったなと思うことがいっぱいこう、うわーっと出てきたと思うんです。そのぐらい奴隷になるっていうのは絶望的なことだと思います。売られるってことはね、今でも世界中でたくさんの人身売買が起こってますけれども、絶対に許されないことですよね。絶望的です。もうヨセフはもう本当に突き落とされながら自分のしたことに後悔したと思いますね。ああ、こんなこと言わなければよかった、まあそりゃ後悔先に立たずだよって、もう諦めなってね、言われても仕方がないようなことを彼してきたわけです。ここで問題は、そういうもう後悔してももうしようがないほどに 追い詰められるというか、落ち込むというか、どん底に突き落とされるというか、もう自分のやったことだから仕方がない、自分の言ったことだから仕方がないって思いながら、あんなこと言わなければよかったって思う中で、本当にそれで終わりになるんだろうかってことなんです。ヨセフ物語というのは実はここがスタートですよね。それまでヨセフのお話は出てきません。ヨセフのスタートはここからなんです。ヨセフはいい風に考えてみれば、殺されかけたのに殺されなかったってことがこの37章で一番大切だと思うんです。それはルベン兄さんが助けてくれた。その後今度はあの気性のあれ、このユダってのはものすごい気性が荒い人です。人を殺すことを何とも思わないようなところがあるんです。実際ですね、ユダは自分の妹のことで一つの町を滅ぼすほどの殺戮を計画して実行する主犯格になったんです。ユダというのは大変気性の荒い人です。弟を殺すことなんていうのは、彼が本気になれば何でもないことなのに、その彼がおい殺すのやめようぜ、お前ユダが言うんだったらしょうがねえなみたいな感じですよね。それはどうしてなんだろうか。二人のお兄さんたちがなんでそんな風に彼を殺さなかったのか。それはこの後ですね、彼がもう一回人生をやり直すチャンスを神様が残したからなんです。それがね、ヨセフ物語のスタートなんです。おいヨセフ、君はやっと分かったか、自分のやってきたことが。今もう後悔でいっぱいだけれども、そのやってきたことが本当に悪いと思ってんだろ。そこからお前はスタートしたらいいよ。そういうことなんです。それがヨセフのスタートの意味だと思うんですね。ああ僕こんな悪いことしてた、こんないけないことしてずっとやって、もう後悔でいっぱい、もうダメだって思うような時に、神様はいや終わりにしないよ、そこからスタートしよう。この後彼は奴隷からスタートしていくんです。でこのことをこう考えていくときに、私は一人のこの女性を聖書の中でこう思い起こすんですね。でそれはですね、今この旧約聖書ですけれども、新約聖書の方、ずっとこの後ろの方の新約聖書のずっと後ろの方にヨハネの福音書というのがあります。2種類の聖書があるんですけども、古い方の聖書で174ページですけれども、後ろの方のページ数でですね、174ページです。審判の聖書だともうちょっと後ろかな、何ページ ?191 ページです。受付でお取りになれている聖書だと191ページです。ヨハネの福音書の8章というところですね。この8章のところ、ここはイエス様が出てくるんですけど、イエス様がたくさんの人たちにお話をしていたわけです。そこへですね、3節に律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。これはですね、祭司ある男性のところにこの女性が行ったわけです。でその行った多分玄関かどっかの場所でバッとこう捕まえられてしまったわけですね、現場って言っても。でそれは最初から仕組まれたんでしょう。イエスを試してみるために律法学者とパリサイ人が罠を仕掛けたんです。こういう会員の現場で女性を連れてってイエスに引っ掛けよう、そしてもし会員の現場で捕まえられた女を、聖書に従って処刑すべきですかどうですかと言って、もしそれは処刑すべきだと言ったら 今イエス様の時代はローマの時代でしたから、ローマの法律では勝手に処刑してはいけないわけですね。そしたらローマの法律にイエス様は逆らう気ですか。いやいやいや、やっぱりあの聖書の教えはまずいから、あの石打ちにすることないよって言ったら、おいみんな聞いたか、このイエスという男は聖書の教えに従わない男だぞと言える。どちらに転んでもですね、イエスを追い詰めることができると思って、それでですね、会員の現場での現行犯で女性を捕まえようってことになるわけです。それでおそらくですね、この女性を誘惑する男性がいて、そしてこの女性をですね、連れ出したわけです。でそのひょこひょことこ行って玄関先で捕まってしまった。おいお前この家何しに来たんだ。ですがこの場所にその男の人来ないわけですから、これはあの二人がこうあのなんかこう思い合ってというわけではなかったと思うんですね。この女性だけが陥れられてしまったと思うんです。でもまあ捕まえられてしまって、人々の前でこうあの連れ出されて、女性もですね言い訳ができないわけです。ところがイエス様はなんかこう指で字書いたりしているわけですね。で7節であまりにも彼らがおいイエス様何か言ってくれとこう言い続けるので、イエス様は立ち上がってこう言ったわけです。7節で、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。え、そう、罪のない者は石に投げつければいいだろう、石打ちの刑にしたいするんだから、罪のない者が石打ちの刑にしたらいいだろう。そう言われた。今までワイワイワイワイやった群衆がさーっと静かになりまして、なんかこう顔を見合わせて、9節、彼らはそれを聞くと年長者たちから初めて一人一人出て行き、イエスが一人残された女はそのままそこに立っているんです。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った、誰もいません。そこでイエスは言われた、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりません。この女性はもう自分が悪いことしたことをよくわかっているわけです。これが社会でどれほど憎まれることをしているかってこともよくわかってたわけです。おそらく前歴のある女性だったんでしょう。またあの女がやったのかっていうことでみんな言われたんだと思うんです。そしてもう自分が今までやってきたことでもう人から責められたりしてなじられたりすることも仕方がない。そしてこのイエスという方からも責められても仕方がないと思ったんだと思います。他の記事を読んでみると、イエス様はそんな初対面の人でもその人がどんなことをしてきたのかを一緒に分かりますよ。君はあなたがどんなことをしてくるかよく分かります。あなたね、あの人のところにこういうふうに言ったでしょ、こんなこともしたでしょ、よく僕はね今までずっと見てたんだよ、知ってたんだよ、いい加減やめたらどうとかね、そんなことイエス様は言わなかったんです。何にもこの女性がやったことを一言も責めないで、私はあなたを罪に定めないって言うんです。罪に定めないってことは責めないよ、あなたが今までしてきたその悪いこと私は一つも責めないから、さあ行きなさい、今からはもう決してそのことをしてはいけないよって言ったわけです。許されるっていうのはこういうことですよね。あのイエス様が十字架にかけられた時に、イエス様の左右に二人の犯罪人が一緒に処刑された場面があります。これはルカの福音書に出てくるんです。その時に一人の犯罪人がイエス様に、おいお前もあの 神様だったら俺たちのことを救ってみろとか言って悪口を言うわけですね。そうするともう一人の犯罪人の方が、おいお前何言ってんだ、この俺たちは今まで人殺しもしたし放火もしたし盗みもしたし、もうこういうふうに処刑されて当たり前のことしてきたじゃないかい、でもなここにいらっしゃるこのイエス様という方はそんなこと何一つしなかったんだぞ、イエス様私は あなたがもし天国へ行かれるようなことがあったら私をその時に思い出してください、そういうふうに言ったんです。その時イエス様は何て言ったかというと、 君ね、天国行くにはね、あなたみたいに人殺ししたりね、こういうことでもいろんなことしたりしたでしょ、こういうことしてる人はね、ダメだよとかね、あなたね、いろんなことあったけれども、あの時こういうふうにしといたよ、ほらよかったのにな、あの時こういうふうにしとけばきっとこういうふうになったのにな、なんであの時そんなことしなかったのとか、そのこと一言も言わないんです。イエス様が言われたのは、今日あなたは私と一緒にパラダイス、天国へ行きます、さあ私と一緒にこれから天国へ行こうって言ったんですよ。一言も罪を責めなかったんです。この女性とあの囚人たちとは同じですよ。さあ行こう、ここから行きなさい、私はあなたを罪に定めない。こういうふうにすればよかったのにとかね、イエス様は言わないんです。あなたはこんなことしたからこういうふうになったんじゃないの、反省してるのとかね、そんなことも言わないんです。私たちだったら言いたくなるでしょ、いっぱいね、ちょっと反省してるの、言わないんです。どうしてか、あなたの罪を私が身代わりに背負って、私があなたの呪いを、神からの怒りを、呪いを身代わりに背負ってあげるから、私が身代わりに受けてあげるから、私があなたのその罪を許すから、だからあなたの人生は呪われたものにならないから、天国に行けるから、あなたの人生は今までずっとこういった人生を繰り返してきたけれども、私の言葉を信じてもう一回出直すんだったら、あなたの人生はそのことで呪われた人生にはならないから、さあ行きなさい、罪を犯してはならないっていうのは、私の言葉に、私に答えて生きていきなさいっていう意味ですよね。私はあなたを責めないから、私があなたがどんなに間違いをしても責めないから、行きなさい。ヨセフもあれだけの、ヨセフはイエス様に出会った人ではありませんけれども、でも神様はヨセフに再生するチャンスを与えたんです。もう一回そこから出直したらいい。後悔は先に立たないけれども終わりじゃない。後悔したところから神様は、さあ行きなさい、あなたのその罪は私が背負って、身代わりに背負ってあげるから、私がこの十字架であなたの身代わりに背負ってあげる、死んであげるから、あなたが絶望して死ぬ代わりに私が死ぬから、あなたは私が与える新しい命で生きてきなさい。それがイエス様がこの女性にも、あの囚人にも、だんだん私たちはずるずるずるずると落ちていくんですよね。あの時こうすればよかった、こうああすればよかったという、この後悔をしながらどんどんどんどん奴隷のようになっていく、身動きが取れなくなっていく、もうどうしようもない状態になっていく。家庭が、仕事が、自分自身が、さまざまな、もうどうしようもない状態になっていくけども、考えてみれば俺がいけなかったんじゃないか、あの時ああいうふうにすればこれが、ああこういうふうにしたからじゃないか、自分がこんなふうに家族に接したからこんなふうになったんじゃないか、もう自分を責めることがいっぱいあるわけですよ。そうやってこう自分を責めながら私たちは生きていくことがたくさんあるわけです。その責めるような私に許す方がいなければ私たちはもう生きられない。イエス様は、私はあなたを探して救うために来た、サーカイに言った言葉です。人の子は失われた人を探して救うために来た。 罪を責めるために来たわけじゃないんです。君ね、これからね、出直したいんだったら、今リスト作ったからこれをちゃんと守りなさいってね、そのあと何にも言わないんです。あなたこういうことやってきたでしょ、こういうことやってきたでしょ、認めるのとか、そんなことも言わないんです。私はあなたを探して救うために来たんだ、会えてよかった。あのザーカに言った言葉はこの女性にも同じです。あの君に会えてよかったって、あの最後の十字架上でもイエス様はそう思ったに違いありません。私たち一人一人にもそういう出会いをイエス様はここでも招いてくださっているんじゃないでしょうか。お祈りいたします。主なる神様、あなたはこのヨセフという方の人生を通して本当に、そこには様々なことを学ぶことができますけれども、今日はそのスタート、私たちも自分のスタートとする場所がどこであるのか、本当に私たちは失敗の中で、悲惨な状況の中で自分を責めながら途方に暮れることがたくさんありますけれども、そこからスタートできるということ、そういう恵みがまだこの世界にはあるということ、そのためにイエス様は私たちに人生のに、来てくださり、叩いてくださっているということを、今日も知りました。それに応えていく一人として、ください。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐式を行います。先生方、長老の室の皆さん、前へおいでください。前に器に入ったお堂の汁と、そして分けられたパンがあります。これはイエス様が、このパンは今もお話にあった十字架にご自分の神の子の体が引き裂かれ、そして血が流された、そのパンはイエスキリストのお体を表し、お堂の汁は流された血潮を表すものであり、これをずっと続けて儀式として行うように、それを食べるたびに私を思い出してほしい、思い出すように、ただ思い出すというだけではなく、イエス・キリストの罪の許しの愛をしっかりと心に刻むように、忘れやすい私たち五感でも言葉としてイメージに浮かべるだけでなく、五感でしっかりと味わうように、目で味わい、舌で味わい、そして触れて味わう、そして心の中にしっかりと刻みつけるようにという、そういうイエス様の教えです。ですからイエス・キリストの十字架が自分の罪の身代わりであるということを信じ、その流された血潮が、罪のないイエスによる十字架の流された血が私たちの罪を清めるということを信じ、それを自分のためだと信じていなければ、これは何の意味もないことです。